イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
2月24日、この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトーク番組です。サイトの方には小説でしたり、朗読コンテンツでしたり、いろいろ上がってますので、よかったら遊びに来てください。ということで、
疲れたね。
疲れたね。
今日2回目なんだけど、異様に疲れるんだよね。
春ですよね。花粉も飛んでるし、なんか暖かくなったり、
うん、
夜は結構寒かったりしますよね、急にね。うん、なんだこの、普通のね、普通に疲れるよねっていう、
なんだっけ、
皆さんも感じられてると思
います。深夜便テストで。
深夜便テストね、
うん。
体調など崩されていませんかみたいなね。そんなね、あれですけど。
寒い時は、あったかいお茶でも飲んでくださいって。
ほうじ茶が体に優しくていいですよ。
そうなの？
知らない。ほうじ茶ってカフェインが入ってないですよね。
あ、そうなの？
うん、
緑茶入ってんの？
緑茶って入ってる、一応。
へ
ぇ、ちゃんとした緑茶。安いのは分かんないですけど、
ね。あ、玉論とか
の。とかは普通に入ってるんですけど。っていう、何でしたっけ？そして今日の何か問題がありましたか？今日も。
え、これ、イルカさんでしょ？
何問題？どれ？男女問題。
男女問題。
あ、これ、あ、ここ読むとこまで読むとなんね。今日は男女問題。何でしょう、男女問題というのは。
これ、イルカさんの話から来たと思うんだけど。
あ、そうなの？俺なんか言ったっけ？
あれ、言ってないか。まあ、とにかく、
はい、
将棋の棋士とかで、
はいはいはい。
男女分かれてるのがなんでかなっていう。
ああ、はいはいはい。
不思議だね
っていう。はいはいはいはい。ありますよね。だから、陸上とかの、
うん、
そっか、どっか、なんかコーヒー屋かなんかで喋ったかもしれないですね。
うん。
そう、陸上とかは絶対男女差がタイムに出ちゃうから、どっちにはできないですよね。
うん。
っていうのに、そう、ボードゲーム的な、ボードゲームっていう言い方ってあってんだよね。いいんだよね。盤上でやるゲーム。
うん。うん、
ああいうのは別に男女分けなくてもいいわけですよね。
うん。
っていう話ですよね。
そうそう。でも、陸上の話にちょっと戻ると。
はい。
今結構問題になってて、
はい、
女性だけど男性ホルモンが多すぎて、
あ、
生物学上は男の人がメダル取りすぎてるからどうすんだっていう、
はいはいはいはい、
なんかそんなこと言い始めたらって感じもしないではないけど、
それは何とも言えないですよね、うん、そこまで言っちゃうと、
まあそれちょっと今回置いといて、うん、
はい、
将棋とか
囲碁
でなんでこんなに差がついてんのかっていうのが。
そうですよね。
で、仮説としては、
はい、
やる女性の人が少ないから、
はい、
競争が高くなくて、
はいはいはいはい、
レベルに差がついてる
っていう。
っていうのと、あと陸上とかみたいに普通に肉体とか、そういう。
そう、なんか、そうですよね。論理思考的なので、脳の差とかがあるのかもしれないですよね。
向き不向きが出てるの
か。あるのかもしれないですけどね。まあ、両方かもしれないですし、なんとも言えないですけど。うん、でも、あれですよね、女子の大会で、確か、将棋だと、1位になると、トーナメントに入れるんですよね、
うん、
確か男子のに1人だけ。
それ、囲碁じゃないかな。
囲碁だっけ、それ。
囲碁は1位だけじゃなくて、普通に混ざってやってる気がする、
ね。だけど、負けちゃうんですよね、割と、女子の人って。うん、あれは、だから何ですかね。なんか、論理的な思考。普通に男女差ってでも、男女差っていうよりは、なんか男性的、女性的な差っていうのは脳の差って言うんですよね。
うん。
知ってますか？
知らないです。
なんか、まあ、右脳と左脳ってよく言うじゃないですか。
うん。
で、右脳が大体言語とかイメージで、うん、左脳が言葉とか、あとは論理とかそういう。で、空間認識能力なんかも大体左脳なんですよ。
うん。
だよく言うのは地図が、読めるのは男性のが読めるけど、女性は読めないのはっていうのがあるんですよ。で、あとは、これはだからなんだっけな、パイロットとか、で一応男女差別はないらしいんですけど、
うん、
そもそもその志望する人、パイロットになりたいっていう女性がもうそもそも少ないらしい。
うん。
で、あと、学校の先生とかの割合で言うと、
あ、女の人が多い気がする。
でも、数学はやっぱり多いらしいんですよ。うん、男性が多くて。
確かに。
で、国語とか英語の先生はやっぱ女性が多い。それはもう単純な。
習ってきたのを考えると、数学は 70% ぐらい男性かな。
うんうんうん。
うん、
っていうのが一応統計ですけどね、それ、
うん。
で、あとその、で、その、右脳と左脳の 男女の差はそこじゃなくて、その、なんか、それ、右脳と左脳をつなぐ、
うん、
間脳、間の脳って書いて、間脳っていうのがあって、うん、そこが女性の方が割かし太いらしいんですよ。
うん。
だから、右脳と左脳が連携して物事を考えるんですよ。
うん。
だから、論理的な話をしてるのに、なんかその、感情とかも入ってくるんですよ。その論理に、感情を含めた論理なんですよ。
すげえ、なんか、高橋洋一だっけ、はい、あ、それ、あれか。
高橋洋一って、キャプテン翼の作者じゃないですか。なんですか、脳科学者的なやつですか。
なんだっけ、
何ですか、
あのイルカさんに私が似てるって言った人。
ああ言われましたね、
うん、
なんだっけ、あのあれ社会学者ですか、
社会学者でしたっけ、
あの人ね、はい、これでも別に脳です、脳の話ですけど、
どんな顔してんのかなって気になる人はあの
何ですか、
ちょっと名前出てこないんですけど、その人検索するとイルカさんの顔が
それよりだって僕らアイコンがありますからね、普通に僕のアイコンありますけどね、なんだっけ、だからとにかく今いいところ観音の、だから右脳と左脳の
邪魔すんだ
やりとりが、
うん、
つながってるから、だから論理的な思考をしてるときにも、
うん、
だから女性からすると、なんで人の気持ち考えて、
うん、
その行動しないのみたいなことになるわけですよ。女性というのもまた今難しいですけど、要は女性的な脳の人、
うん。
で、これは実際だから男女差っていうよりはそこの太さのらしいんですよ。男性でも太い人もいるし、女性でもやっぱその細い人はそういう理系の方に行ったりするんで。
それ確かに面白いな。多分ですけど、
はい、
マツコデラックスとか、
はいはいは
い、すごい太そうですよね。
あの、
人の感情とかすごい気にしながら話すじゃないですか。だから、ああいう女装したりとか、
はい、
ゲイの人とかで、
はいはい、
統計、死んだ後に解剖したら
何で測れるんだろうね。
CT スキャンとかあるのか。
で、多分、これとかね。
そしたら、太いかもしれないですよね。
あると思いますね。
うん、
だから男性は、あ、だから細い人は論理だけを単純に損得とかだけで数えられるんですよね。だから
恵比寿さんとか絶対細いわ。
恵比寿さんはちょっと、恵比寿さんは一応説明しておくと、恵比寿さんは結構ゲスなやつだというのはいろんなテレビでやってますよね。別に僕らが言ってるわけじゃなく、僕は水曜日のダウンタウンを見ましたけど、
クロちゃんとかね。
クロちゃんもなんか下水ですよね。
細いかもね。
そうそう、細い。っていうのがあるのかもし、だからそういうとこがもしかしたら、だから空間認知みたいので考えると、戻しますけど、将棋とかに関わるかもしれないですよね。将棋の力。
そうね、なんかあそこが細い人が、ちょっと性格に問題ある人みたいな話になってきちゃったもんね。
じゃないですよ。逆にその、そういう能力が高いってこと。計算能力が高いとか。っていう話ですから。
うん
ですね。あとは、あとそうだ、おしゃべりが好きらしいですよ。だから、その。
太い人は
太い人は喋る。何でもその考えながら、ああだこうだ言ってるのが好きらしいですね。
確かに。マツコデラックスとか、おしゃべり好きそう。
女性は、だからとにかく、その意味とかないんですよ。その喋ってるおしゃべりが好きらしいです。女性的な脳の人。っていうのは、いろんな本ありますよね。だからこういう男女、なんだっけ、地図を読めない女。なんとか、何をできない男だっけ、なんとかっていう本とか、有名なベストセラーありましたよね。
確かに
リンク貼っとこう、う
ん。役のイメージですけど、田中邦衛さんとか、うん、細そうですよね。おしゃべり好きそうじゃない
ですか。ああ、だから無口、うん。あとあれですよね、ちょっとまたこれは社会派切り込みますけど。
うん、
だから、発達障害とか、アスペルガーとかっていうのが結構、最近すごく認知されて、
うん、
認知されるようになったから数は増えてるって言われるんですけど、
うん、
で昔の人ってそれがなんかこう、いいんだよみたいなとこあるじゃないですか。職人はいいんで喋らなくてとか、うん、ああいう文化の中に多分結構、そういう方がいたんだと思うんですよね。
うん、
で割合で言うと10%とか20近くいるらしいんですよ。
うん、
だから普通に教室にいれば何人かはそういう感じの子って、いて、ね、いじめとかの対象になりやすいと思うし、そういう人って。あと、引きこもりの人も、そうらしいんですよ。なんか、8割とか9割、その引きこもりの人を、その、検査した結果らしいですけど、
うん、
8割とか9割はやっぱそういうのを持ってて、
うん、
であと、並列的にその、うつ病とかも発症しちゃうんで、ちょっとどっちが先というのは言いづらいんだけど、
うん、
なんかそういうのをやっぱ、あると、なんかちょっと嫌なこととかあった時に学校に行けなくなっちゃうとかも
っ
ていうのはなんかそう思い込みとか激しかったりするらしいですよ。という受け売り社会、受け売り社会学。すべてどっかで読んだ話ですけどね。どっかで見たか。
まあ確かにね。
みんな、でもみんなそうだよね。大体ね。
解剖、脳みそ解剖したことなんかないし。
うん、うん、そうだよね。でもほとんどのテレビコメンテーターって割とそうな人多いですけどね。まあいいんだ、そんな話は。という、だから、
うん、
でも、だからいいですよね。女性で強い騎士とか出てきたら、おーってなりますよね。きっとね。うん、あと、ちょっと、女性の女流騎士も、ちょっとアイドル風空気が出てる時あるじゃないですか。
うん、
将棋好きのおじい様とかが、
うん、
なんとか、なんとかさん可愛いからみたいな感じの。
うん、
ああいう見方がいわゆるどうなんですか？
でもあれ本人望んでないことがあるから、そういう神輿の担ぎ方っていうだけで。
うん。
うん。
だからまあ全然やってないですよね。でも将棋はそこまでなんか、それこそ歌手デビューさせるわけでもないですからね。あれですけど。そういうとこになるとちょっと変ですけどね。変な話になってきますけどね。
歌手デビュー。
将棋なんとか、4コマ、4コマもあれね。桂馬なんとかとかみんなさ。
あ、でも、あれかもよ。あの、ご当地アイドルの次は、
うん、
あの、協会アイドルかも。
協会アイドル。ああ、なんとか協会のアイドルね。
うん。うん
あるかもしれないですね。あとは、うん、
普通に宗教でもありそうだしね。
それは普通にありますね、ね宗教はね。
なんだっけ、商工オウムガールズだっけ。
ああ、いたの？そんなのいたの？
あの、選挙の時踊ってるのとかありました
ね。へえ、なんだ。あとは、あとは、あの、囲碁の最近のニュースですけど、ただの。
うん。
なんだっけ、9歳だっけ、あの女の子、
うん。うん。
すごいですよね。すごいけど。全然、囲碁は分かんないんで、僕。
私も囲碁分からない。将棋しか分からないですね。
どんだ、でも、だからちょっと、そうやって、なんか、なんていうんですかね。バックアップして、育てようみたいのもあるのかもしれないですけどね。なんか知らない方もいるかもしれないですけど。9歳の棋士、中村すみれさんという女の子が、ニュースなんか出てましたけどね。プロ棋士になるんですよね、来年から。10歳にして。
今、そういうバックアップで一番成功してるって言われてるのが、うんうんうん、あの、女子卓球で。
ああ、そうなんだ。
みま、みま、みなだっけ。
みま、みまって言いますよね。美しい馬。
ひな、はやったひなだっけ。
もう少し知らなかったな。そこまで知ってんのになんか。伊藤みま。
伊藤みま。
伊藤みま。
みうみまだ。
え？みうみま、あ、みう、みうさんもいるの、うん、あ、これね、平野み
う。うん。
伊藤みま。っていうね。
イルカさん、なんか誰のファンとかあります？
何の？卓球の？
卓球の。
卓球、ほとんど見たことないですね。ニュースでしか。
あ、そうですか。ああ私、あれなんですよね。
はあ、
あの、
いるの、誰か。どう
石川かすみ。ファンですね。
へぇ。あんまり知らないのに見るんですか？
まあライトファン層ってそんなもんでしょ。
ああ島田さん基本的に何でもライトだからね。すぐ変わるもんね。
あれだしね、あの天皇陛下大好きだしね。
ちょっとなんとも言いづらいな。
そっちのライトじゃないでしょぐらい言って
ほしい。それわかんない。それもそのライトね、右ね、右左ね、わかんないもん。そ
ツナもね、ライトツナ食べるし。
ああということで、
飛行機も大好き。
飛行機は何？
ライト兄弟。
ライト兄弟ね。分かりづらいな。サバン症候群って書いてあるけど、何これは。男女比、サバン症候群。
まあ、それ、なんか、そっちの方向行ったら話そうかなと思ってたんですけど、サバン症候群って、あの、
うん、
自閉症だっけな、
はいはいはい、
かなんか発症してて、
はい、
で、一つの分野にはすごく特化してるっていう。はいはいはい、
人ですよね。
もう、あの、
うん、
統計取ると男の人が多いんですよね。
は
い、
へぇ、そうなんだ。
はい、だからな、あの、やっぱり一つのことに特化するって人がプロになっていくじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だからそういう意味では、
うん、
あの、棋士の人とか、
うん、
そういう人の集まりだから、あの、男女差が能力出てる可能性もあるなって。は
いはいはい、あるかもしれないですね。うん、あれ、なんかあれですよね、科学者とかも、アインシュタインじゃないですけど、なんとなく日常生活は変でも よしみたいにされるとこありますよね、うん、なんか社会性なくても
研究結果ごめん聞いてなかった何何何
だから数学の天才とかさ、
うん、
だから社会性とか全然なくても遅刻とかさ、うん、何の仕事もできない感じでもその数学的な貢献とかがすごいとなんか
数学の不安から要素を解いたロシアの人とか相当変わってるらしいですからね、
はい、ああそうなっちゃいますね。なんか一つのこと考えてると。
あと、はい、NHK の将棋の番組とか聞いてると、
はい、
すっごい分かりやすい人って、
はいはいはい、
勝負、トーナメントとかで、
はい、
あんまり強くないですよね。
ああ、そうですか。
だから、はい、いい先生といい選手は違うの、ね、うん。
それはあるかもしれないですね、うん。その、長嶋監督じゃないですけどね。選手としては。あでも結果はもちろん出されてますけど、なんとなく。
うん、
監督としての指導力っていうとなんか、カリスマはすごいですけどね。
うん、
知らないですけど、野球全然知らない。スポーツ知らないからな、基本的に。はい。いろいろ言ってみましたが、何ですかね。そんな感じでいいですか？男女問題は。
そうですね。ちょっと、はい、ナイーブな問題なんで、気をつけながら話してたら、
確かに、
ね。イルカさんの話全然聞いてないっていうのが、ありましたけど、まあ。
どうですかね。だから、僕ちなみにその本で、
はい。
アンケートみたいなのを答えていくと、自分が男女よりか女性よりか出るみたいな一応アンケート項目があって、はいはい、かなり女性よりでした、その。
あ、本当ですか。
結果は、一応。
おしゃべり好きだもんね。
基本好きですね。はい。あとだから多分小説とか書きたがる人とかは割とそうだと思います。多分文章好きみたいな、国語と一緒なんで。
あでもなんか川端康成っておしゃべり好きそうじゃないな。
などうでしょう。あでもどうなんだろうな。
おしゃべり好きそうな小説家って逆にいる？ あれ村上春樹
好きそう。
ラジオのパーソナリティとかもやるじゃん。
ああ、そうですね、うん。そうですね。やってますね。川端康成も結構好きじゃないの、多分。なんかその、メディアで喋んないけど、うん、すげえ口説いたりするでしょ、
多分。あ、そうなの？
あの人多分。身近な女の人とかすげえ口説くから、多分。
なんかあの写真のイメージしかないから、
うん、
ペラペラ喋る川端康成見たくないか。まあ死んじゃってるんでもういいんですけど。
はい。とかね、
うん、
わかんないですけどね。ただ言語能力、あでもあとね、そうだ、面白い本なんだっけな、結構去年ぐらいベストセラーになった本で、言ってはいけないっていう、
うん、
知ってますか、立花明さん。
言ってはいけないって
新書、
何
言ってはいけない
って話してはいけないってこと。
そうそうそうそう、うん、言ってはいけないっていうタイトルの新書があって、まあ遺伝がいかに遺伝の影響がいかに大きいかみたいな話とか。
私がよく読む本あれ。
はい。
これだ。行ってはいけない場所とか、そっち系なんで。
Go じゃなくて、Say、うん、の方ですね、
うん。
これに書いてあったんですけど、やっぱりその、数学とか、要は学校の勉強って、学校は、あれじゃないですか、
うん、
みんな努力すれば勉強はできるとか言うじゃないですか。
2017年の新書大賞。
そう。これの 2冊目とかも出てます、
ね。それで学校で？
学校で、だから頑張らなきゃ。頑張ればいいんだってなるじゃないですか、
うん、
だけど結構遺伝的に見ると能力的に限界みたいのってあるんじゃないのみたいなこと書いてあるんですよ。でだから教育もそのやればできるって言っちゃうと本当にできない子は今度逆に苦しむじゃないですか、
うん、
や頑張ってんのにできないみたいになるから、
うん、でもな学校でな、うん、
はい、
この前の中国の話じゃないけど、はいはい、そういうの全部調べて、
は
い、で、はい、君の限界ここだからって言われたら。まあまあまあ、
それはない。そこまでは言えないけど、ただ、だから、どこが何点が限界とは言えないですけど、ただ、統計的に見ると、しかも能力差があるらしいんですよ、やっぱ。で、音楽の才能とかは、なんか、9割ぐらいが遺伝らしいんですよ、もう。だから、お父さんお母さんが音楽的なセンスがないと、結構無理があるらしいんですよ、後からやっても。で、あとなんだっけな、あと数学とかもだから6割、4割とか、どっちだっけ？なんか、あるんですよ。だから、ああいう空間図形とかあるじゃないですか。
うん、
ああいうの、だから、できないっていう子って多分いるんだと思うんですよ。もう全然わかんないっていうのは多分限界あって。で、一番努力に影響するのが、国語らしいんですよ。
うん。
国語の言語能力だけは、なんかあれじゃないですか、猿に育てられた少年とかいたので、ああいうのと一緒で、いや、使わなきゃ絶対育たないし、逆に本とか読んだり、喋ったりすれば、伸びるらしいんですよ、さん。でもっと言うと、あれも関係ないんです。老化も関係ないんです。言語能力に関して。だから、ずっと喋ったり、こういうのをちゃんとやってる人は、年取っても一応能力は衰えない。他のところが衰えるかもしれないけど。
確か有名な国語学習者の人いるじゃないですか。なんだっけ。
金田一さんです
あ、
か？
金田一君。
金田一京介さん。辞書とかに、
スポーツの世界
名前を
で、
貸す人に。
3代続けて、トップレベル選手ってなかなかいないじゃないですか。でも、国語学者とか、言語学者結構いるイメージがありますね。
確かにね。あと、文豪の娘って大体エッセイ書きますよね。どう
書
で
き
も
ま
いい
す
けど。
ね。
どうでもいいけど。なんか、ちょっとわかんない。だから、エッセイを、その文豪の話をネタにして書いてるのか、やっぱ小さい頃読まされるから、そういうの強いのかわかんないですけ
あ
ど
と
ね。
ね、
イメージ。
文豪の息子ってイメージないですよね。
あんまないですよね。文豪の娘、
確かに
息
娘
子。
のエッセイ、
息子は、だ
いっ
から、
ぱい書いてるイメージある。
反発しちゃうのかな。文豪の息子は。あんな親父の。俺は、バンドマンとかなっちゃうのかな。文豪の息子。
文豪の息子、文豪の確かにな。
確かに、文豪の息子聞かないよね。しかもなんか、おーとかなんないよね。あの人の息子なんだって言って、読みたいかっていうとなんか、息子でしょって感じしないです。なんか、まあ娘もそうだ
い
け
や、
ど。
イメージ自体がないからな。
なんか探し
芸
て
能
み
人
て。
みたいに2世とかが出てくる
俳
と、
優とかはね、なんか顔似てるし、思い出すものがありますけどね。
そういうのだと、もういいからっていう人も い
いる
ます
し
け
ね。
ど、
いますしね。
でも文豪の息子自体がそんな、ない
あ、
か
僕、
ら。
あの方の話聞いたことあるんですよ。夏目房之助さん。夏
へえ。
目漱石の、なんだ。孫に当たるのかっけ？
知らないです、知らないです。
漫画の評論とかやられてる方ですけど、似てるのか何ともわかんないですけどね。なんか、夏目漱石ってみんなイメージでいろいろ言うけど、なんか、普通の人だよみたいな話を聞きました。なんか、講演会みたいな。
宮崎駿の息子とかか。
あー、宮崎はそうだ。なんとも言えないあの映画
ゲド戦
は
記。
割と酷評されちゃいましたけどね。与謝野晶子の娘。与謝野晶子11人ぐらい子供がいるらしいんですよ、確か。結構ドキュンな ドキュンな名前をつけてるっていう どうでもいいんですけどね ちょっとこの前見てて面白かったんですけど。誰だっけな、誰か有名な、フランスかなんかで有名な作家に会って、その名前をつけちゃったみたいな。ドキュンネームな、今で言う。最近ちょっと、乱れ髪を読んでますけど、そんな、与謝野晶子。
多分上の子孫とかのところじゃないかな。
出てくるかな。出てくればいいけど。有名な方しか出てないのかも。まあ、そんな感じで。
12人って書いてあったね。11じゃないかも。
12人。そんな感じですかね。
はい。
最近なんか終わりが、ゆるく終わる。締まりがないですけど、まあ、さすが、ほっこりトーク。
どんな感じで締めたいの？
なんかまた、もう終わっちゃうの？みたいな。もうちょい聞きたいみたいな気分で終わると。
確かにね、最近もう話し尽くしましたみたいな終
ほ
わ
ら、
り方多い
出
よ
てき
ね。
ましたよ。4男。4番目、オーギュストっていう。与謝野オーギュストっていうらしいですよ。
後に行くと書いて。
解明しちゃったね。でも、エレンヌはいますよ。五女。大正4年だからもう生きてないよね、多分。あ、生きてるか？ギリギリ生きてる可能性はあるか？わかんないですけどね。あ、一人はすぐ亡くなっちゃってんだ。与謝野鉄幹。与謝野晶子。ご夫婦。そんな感じで。なんかいいですか、最後に。
今日テレビ見てたら、与謝野晶子だっけ？が、ちょくちょく使ってた中山道の旅館っていうのがあって、その時見て思ったのが、あれ、鉄幹行ってねえのかなっていうのが 特に触れられてなかったんですけ
ってんじゃ
ど。
ないの？でも、どうなんですかね？そこまでは知りません。
まあまあまあ。
まあまあまあ、そんなね、感じで、うん、次はもう少し気合い入れて。疲れてるからね、こんな感じで終わります。皆さんも。
なんでダメ出しし、
わかんない。
してくんの。
ね、皆さんも風には気をつけて。
そもそもイルカさんがさ、
はい、
なん
ですか。
なんだっけ、
はい、
深夜便みたいな感じでやりたいって言うから、
うん、
あんまりギャーギャーしない感じの。
合わせてくれてたん
です。そうそうそう。
なんか最近社会派の話が多いですね。ちょっと軽いのやりましょう。カレーは何なのか。ライスカレーとカレーライスどっちが正しいかみたいなやつ。ちょっとどうでもいいやつしましょう。
そうですね。
次回は。
ライトなやつ
ね。ライトなやつをね。
私、ライトなんでね。
はい。ライトマンですからね。はい、ということで、もし、また機会がありましたらお聞きください。それでは。